君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
皆さんも一度義歌隊の敷地内に入ってみませんか。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は受験生はもちろん、ちびっ子から大人まで義歌隊教授陣と接近遭遇するチャンス。今月24日に行われます義歌大オープンキャンパスの紹介。義歌大教授で広報部会オープンキャンパス実行委員会委員長の北崎道輝先生に聞きます。
北崎先生、教授ですけれども、先生がみんなに PR するんですね。
そうですね、大学の先生、研究も授業もしてますけれども、こういう大学のため、あるいは社会のための活動もかなり一生懸命やっております。
オープンキャンパスということで、キャンパスがオープンになる日ですね。
そうなんですよ、オープンキャンパス、あるいは研究所でオープンハウスとも言います、でこれは私たちが大学で研究や教育をしていることを一般の人に分かってもらう、示すということを意味しています。オープンキャンパスと言いますと、多くの場合はこう受験生向けに、高校生や高専生向けに行うということを考えがちですけれども、
体験入学みたいなノリでね、
ただ研究所でもやっているように、実は大学は税金を使った運営ということをやっています、なので一般市民の方に大学がどういう活動をしているかを知ってもらうということが一つの大きな目的になっています。
僕らが行ってもいいわけなんですね。
そうです、高校生高専生だけではなくて、一般市民の方や、今回豊橋技術科学大学のオープンキャンパスは小学生向けのイベントも用意しております。
まあ将来的には受験生ですけれども、小学生も、
ぜひぜひ豊橋技術科学大学に大きくなってから入学を考えてもらえるとありがたいなと思います、
今年受験だから、来年受験だからという皆さんはもちろんのこと、もう永久に受験生活はごめんだという皆さんもですね、ぜひ来ていただければ、
ちょうど少し丘の上にありまして、町の方からですと丘の上の方に建っている不思議な建物というような印象があるかもしれませんので、ぜひこの機会に来ていただければと思います。
はい、普段は門に守衛さんがいますけれども、もう笑顔でこの日は迎えてくれるわけですね。
はい、案内の人もいますので、どの駐車場に車を止めたらいいかということもきちんと案内しますので、安全に安心に入ってもらえると思います。
マイカーで来ていいんですか。
はい、マイカーも大丈夫です。もちろん混みますので、ぜひ公共交通機関も使っていただければと思いますが、バスが不便なところの方はぜひ車でご家族で来ていただければと思います。
8月24日の時間は
朝10時から16時までやっております。
もう一日中、
はい、
土曜日になりますけれども、日曜日はやらない。
そうですね、日曜日はやらない予定です。あと暴風警報などが出た時には中止になります、
はい。で広い広い義歌大のキャンパスを歩き放題。
そうです。ただし非常に天気が良くて暑い時には熱中症などに気をつけて、歩いていただきたいなと思います。
どの辺歩いてほしいですか。
そう、学内も建物があって綺麗なんですけども、少し横の方に榊パークという公園のようなスペースがあります。で普段はそこで学生が語らったり、あるいは場合によってはバーベキューなんかをしたりすることもあります。そこもすごく綺麗な、いい雰囲気だと思います。
はい、義歌大オープンキャンパス、具体的にはどんな風に楽しめばいいんでしょうか。
まずはメインイベントは研究室公開ですね、大学の中の研究室100研究室くらいが全て研究室公開を行っております。
研究室っていうのは先生たちのお部屋ってことですか。
実際には学生と一緒に実験などをやっているところを研究室と呼んでいます。
実験しているところを見ちゃうわけです。
研究室によっては本当に実験施設、実験設備の中で公開もしておりますし、それを少し片付けてですね、こういう研究をしているんですよということを実際に体験しながら説明を聞くことができます、
ぜひ皆さんも気軽に覗いていただきたいなと思います。100はあるんですか。
当時100くらいある研究室で、まあ、少し一緒にやったりもしますので、今回は80を超える研究室公開を用意しております、
うん、とても全部は見られなさそう。
まあ見れて20くらいじゃないかなと思います。
20見れますかね。
頑張って一個一個回っていけば
もう最初10時から早速研究室訪ねて、4時に終わる頃に北崎先生は目標値として20回れと、
はい、まあ、最低でも10回っていただきたいなと思います。
こういった何を見たらいいのかっていうのは、なんかこうパンフレットみたいなのあるわけですね。
はい、一番最初に来ますと受付でパンフレットをもらうことができますし、うん、同時に一家族に一つパンフレットを入れるカバンですね、うん、エコバッグと我々呼んでますが、毎年オリジナルデザインで作っております。それをお渡しします。
ちょっと今取材しているテーブルの片隅にもポンと1個昔のが置いてありますけれども、いわゆる義科大バッグですね。
はい、
毎年デザインが変わるんですね。
はい、毎年プロのデザイナーの高橋正美さんに作ってもらっています。
先生も見ました？
見ました。今年のデザインはまた去年とは違って、うん、少し可愛い感じに。
可愛い感じ、
はい、あとうちわは人数分用意しておりますので、暑い時はそのうちわを使っていただければと思います、はい、
そのうちわも豊橋技術科学大学って書いてある。
カバンと同じデザインになっています。
お揃いになってるんですね。
はい、お揃いですね、
うん、例年何人ぐらいいらっしゃるんですか？
そうで、大体2000人くらいの方がいらっしゃっております。
2000人。
はい、実は私たちの大学の学生が総数2200名ですので、はい、同じくらいの人数の方が外から一般から来ていただけるということです。
当日は学生さんっていうのは来ないんですか？
学生もオープンキャンパス手伝ってくれるボランティアとして説明に参加してくれたりとかですね、うん、あるいは何かわからないことからあれば聞けば教えてくれると思います、
う
ん、
まあ、そうは言ってもですね、80いくつもあると全部を紹介するとこのコーナーはみ出しちゃうので、例えばどんな研究室の公開がありますかね？
そう、小学生向け体験学習教室としまして、光合成を可視化する、目で見えるようにするという、実習があります。
小学生向けっていう、もうターゲットを定めている発表もあるわけですね。
そうですね、小学生が理解できるようにいろいろ工夫して準備しているものが8個用意しております。
これは中学生や大人たちは見ちゃダメなんですか？
そうですね、小学生向けに材料など用意してありますので。
そうなんですね、
はい、あとこれほとんど受付がありますので、うん、まあ、イベントによってはかなり早くから受付に並んで、整理券をもらうということもあると思います。
そんなに人気なんですね。
そうです、これすごく人気で、受付は9時半から開始しております。
スタートの時間っていうのがあるわけなんですね。
はい、何回か行うイベントもありますし、一日中その続けてやってるものもありますが、イベントによって違います。
イベントによってはもう申し込みの段階で満員御礼ってなっちゃう。
そう、ただ午前中と午後は分けて受付しますので、午後の受付でも整理券をもらえると思います。
でもね、パンフレット見て絶対これ見てみたいというお友達は早めに申し込んでいただければいいですね。
はい、午前中の受付が9時半、午後の分の受付が11時半から開始になっております。
うん、パンフレットの情報って我々は実際のパンフレットを見てお話聞いてるんですけれども、皆さんはインターネットとかで見たりできるんですか？
そうですね、大学のホームページにオープンキャンパスの専門サイトを作っていますので、うん、そこで見ることができます。
はい、
うちですでに計画立てどことどこをどこ見ようっていうのを決めていると、うん、すぐに行けると思います。
はい、いずれにしても申し込みは当日ということですね。
はい、小学生向け体験学習教室については当日の受付になります。
はい、大人は？
そうですね、例えばオリジナルファンデーション作りっていうのがありますね。
ファンデーションって化粧品のファンデーション。
はい、あれがどういうふうに作られてるのか、材料とか粉末の研究です、うん、これなので材料科学の研究になりますね。
ファンデーションが作れるんだそうです。
はい、そういう身近なものが実際どういうふうに作られてるかってことを実体験して理解するというものになっています。
うん、はい、その他どうでしょう？
情報工学なんですが、うん、あなたが描いた絵がそのまま刺繍になるという研究紹介があります。
刺繍って刺繍糸で縫う刺繍ですか？
はい、そうなんです。あれも実はですね、いろんな研究がされてまして、うん、ここでは、人工知能技術や情報工学の技術を使って、うん、刺繍の絵についてどういうふうに まあ、ミシンで自動的に塗っていくと効率的にかつ綺麗に作れるかっていう研究をしています。
普通はお母ちゃんがあの刺繍をするときに頭の中でこう考え、じゃあこれをこういうふうに塗っていこうかなって考えるという作業をコンピューターがやっちゃうわけなんですね。
はい、実はあのすごく難しい作業なんです。どういうパターンで塗っていったら綺麗にできるかっていうのは実はすごくできるスキルのある人しかできないんですが、人工知能を使えば誰でもできるようになるという研究です。
絵は皆さんお客さんに描いていただいた絵をその場で刺繍にするっていう。
そうですね、それができる。
へえ。
まあでも皆さんがあまりに複雑な絵を描くとできないかもしれませんのでぜひあの機械と戦うという意味で変わった絵を描いていただければと思います。
それからどうでしょう。
あとはバーチャルリアリティが最近注目を浴びていますが、うん、バーチャルリアリティの体験もいくつかの場所でできます。
あ、ゴーグルつけちゃう。
そうですね、まさにここで紹介されているのはゴーグルをつけて、うん、目の前の世界に本当は存在しない人工的な映像を重ねて見せるっていう AR と呼ばれているんですが、はい、そういうものを体験することはできます。
AR?
AR です。あと生物の方では、うん、微生物はおしゃべりというタイトルの研究紹介があります。
はい、生き物も扱ってるんですね、技科大では。
そうなんですね、化学や、化学や生物学を扱っている応用科学生命工学という、学科があります、
うん、
ここは学校で習う理科や、生物あるいは化学の内容とも近いですので、うん、それが大学の研究になるとどうなるのかということをぜひ体験してもらえればと思います、うん、はい、そしてやはり技科大の、注目すべきなロボットですね。で、一つは弱いロボット、実は何の役にも立たない、だけれども人とこうコミュニケーションを取ることによって、うん、人の方が優しい気持ちになれたり、うん、ロボットを手伝ってあげたりする、そういう人の心に働きかけるようなロボットを作っている弱いロボットを研究している研究室があります、
はい、こういうのがですねネットの方で見られますので、また選んでいただいて、まあ、当日パンフレットでね見て回っていただいてもいいかと思いますが、なかなかでもそうは言ってもね、よし俺はこれとこれとこれで回ろうってできる人はいいですけれども、うん、読んでもよくわからないし何見たらいいかわかんない人はどうしたらいいですかね。
そう、80もありますので、うん、そのためにはあの今年はコンシェルジュサービスというものを用意しました。
コンシェルジュがいてくれるんですか。
そうです、例えばこんなことが知りたいんだけどとか、うん、こういう研究やってないのって質問をしていただければ、うん、じゃあこの研究室に行ったらいいよとか、この建物のこの場所にそういう研究をしている人がいるよっていう紹介をする、そういう人がここで待っています。
そういうことできる人っていうのは技科大の全体を把握してないといけないですよね。
そうですね、技科大にはそういうすごい職員さんが何人かいます。
職員さんがやってくださるんですね、はい、コンシェルジュはどこにいるんですか。
総合受付の横にいますね、もう受付のすぐそばですね。
なんかこうモデルコースみたいなのも作ってないんですか。
あ、ですね、今回スタンプラリーを用意しています、はい、スタンプラリーでは学内の3つの場所でスタンプ集めると最後に景品がもらえるんですが、ちょうどその3つの場所がですね、はい、あの今回売りの3つの場所になってまして、うん、1つ目はその応用科学生命科学に関係する微生物などの研究をしている研究室の近くにスタンプを一つ用意してあります、はい、でもう一つは未来ビークルシティリサーチセンター、未来の車の研究をしているところですね、うん、でそこにもう一つありますよ、
はい、
でもう一つはアイリスという最先端の研究をしている設備があります。そこで、うん、センサーチップの開発であるとか、うん、あるいは生き物生物の開発研究であるか脳の研究をしています、はい、そこにも、スタンプラリーの用のスタンプが一つ置いてあります、
うん、なんと北崎先生は20回ったらって提案してくれているんですが、3つ回ったらコンプリートというのがスタンプラリーなんですね、
はい、まずは3つ回っていただければと思います。
3つとも回るとなんかいいことがある。
はい、あの粗品を、粗品と言いつつなかなか私も欲しくなるようなものを用意しております。
じゃあ、好きな研究室回った上にスタンプラリーにも挑戦してくれるといいですね。
はい、ぜひ挑戦してみてください、
はい、スタンプラリーの台紙は
パンフレットの中に、
あ、パンフレットに台紙もついてるんですね、
はい、
あ、本当だ、あの場所もね、あの地図が丁寧に書いてあって、星印にこことこことここって書いてあるので、
はい、分かりやすいと思います。
すごく分かりやすすぎて冒険にはならなさそうですね。
そうですね、まあ、結構学内広いですのであ この3箇所回るとそれなりの冒険だと思います、
ね、なんかわざわざ端っこと端っこにしてありますね。
そうですね、ここだけの話あのこの3箇所回ってしかも最後に景品を受け取る場所にまで来ると大学全体を一周することになります。
いろいろ見てほしいですからね、
はい、
その他今年ならではのイベントっていうのは何かないですか。
はい、今年ちょっとですね我々頭をひねりまして、うん、なりきりフォトスポットという SNS 映えインスタグラム映えするようなものをちょっと作ってみようということで作ってみました。
お、 SNS に上げるのにぴったりなところがあるわけですね。
はい、2つ場所を用意しまして、うん、1つは義科大生バージョンというもので、うん、これは実はあの博士号を取ると、うん、四角形のひし形の不思議な帽子をかぶって賞状もらえますよね、
うん、もらえますよねって言われてもですね、僕ら博士号を持ってないのでかぶったことないんですが、北崎先生なんかかぶった。
実は私の時はまだ帽子なくてですね、うん、普通にスーツでもらったんですけど、あんま何して30年ぐらい前ですからね
それってもらえるんですか。
レンタルです
ね。レンタル、はい、まあ、うちにあってもね、
はい、どの大学もレンタルだと思います。
あとで返すんですね、はいはい、裏話も聞いてしまいましたけれども、
それをですね着てですね写真を撮れる場所ってのは一つあります。あのもちろん、
いいんですか、
学位証をもらって帽子かぶって、うん、あの学位機の入れ物を持って写真を撮って、
うん、でも博士号を取るのって大変なんですよね。
そうですね、あの博士号は大学生を4年間やった後に、うん、修士課程を2年間、あと博士後期課程を3年間やって、うん、まあ大体最短で9年かかる。
最短で取れる人なんて一握りですよね。
今はでも半分くらいの人が最、あ、その9年で取れてると思います。
あ、はい、昔はもっと厳しかった。
昔は厳しかったですけど、
ね、30年前は
30年前は厳しかったんですけどね
そんな誰もが被れるものじゃない帽子をですね、くれば被れるという。
そうです、あの博士号を取ったという写真を、うん、ここで撮ることができます。
フェイクニュースじゃないですか。
まあ、フェイクニュースじゃないです。もう一つ用意してあるのは義科大教授バージョン。今度は博士号を取ったというのは教授ですね。
え、義科大生になれるだけじゃなくて義科大教授になれちゃう。
はい、あの記者会見などで使っているスペースに近いものを用意しまして、うん、はい、教授が世界の新発見をして記者会見を受けているという様子の写真を撮ることができます。
あ、よく新聞とかで見る先生たちが研究の記者会見を行うあのテーブル。
そうですね、後ろに義科大義科大っていう、 こうロゴマークが入ってる、う
ん、パネル
も用意してあります、
はい、あそこに座って写真を撮ろうっていう、
はい、記者会見してる風で
まあ僕らが教授に見えるかどうか微妙ですけどね。
いやいや、皆さんも教授に見えると思います。
教授って別にそういうなんかアイコンが帽子とかあるわけじゃないので。
そうですね、ネクタイしてる人もいればしてない人もいますし、
うん、はい、
難しいですね。
胸に教授っていう名札を
あ、それはないんですけどマイクを用意しておきます。
あ、なるほど。でちょっと雰囲気が出るわけですね。
雰囲気が出ます。あと、あ、学長にも時々来てくださいというふうに今お願いしておりますので、はい、ものすごく運が良ければ学長にも横に座って。
お、それはかなり教授っぽいですね。
そうですね、もしそうなったら素晴らしいと思います。
学長が横に座ってくれるタイミングもあるかもしれない。
あるかもしれないくらいですけどね。
あ、なるほど。そんな風に楽しんでいただけるなりきりフォトスポットっていうのは、これは事前の申し込み
はいりません、はい、その場に来ていただければ英当でやっております。
はい、もうこれ常設で。
はい、常設であります、
はい、時間などもないみたいですからね、行ってぜひなりきりフォト撮っていただきたいなと思いますね、
は
い、
ぜひあのスマートフォンなど持ってきていただいて、それで写真を撮ってください。
そうですね、カメラがないとただ座るだけになりますからね、はい、
まあそれでも十分思い出になると思いますが
、という楽しい演出もあって、一般の皆さんもどうぞということなんですけれども、もうとにかく義科大に入学したいという受験生の皆さんのためにはどんなことがあるんですか。
はい、進学説明会と模擬授業を用意しております、
うん、あ、そういうのも聞きたいですね、
はい、進学説明会と模擬授業は事前の申し込みが必要で、うん、先ほど説明したホームページの方から申し込めます。
あ、当日じゃなくてもう事前に申し込みですね、
はい、で進学説明会は高専生用と高校生用と別に用意してあります。それぞれに申し込んでいただいて、うん、ご本人とあとまあ親御さんにも入っていただけるように準備しています。
はい、親御さんだけが相談に来るっていうこともできるんですか。
はい、進学説明会の方はもちろんあの親だけでも大丈夫です。
はい、ぜひラジオお聞きの親御さんもですね、義科大に詳しくなっていただきたいなと思いますね。
はい、模擬授業の方はあの教室の制限上学生さんだけ、うん、生徒さんだけの、聴講になります。
模擬授業っていうのは本物の義科大の先生が 本物の技科大の教室で授業をやってくれる。
はい、模擬授業はですね、普段の授業と同じような雰囲気で、うん、ただし時間を25分とちょっと短めにしまして2つテーマを用意しています。
普段は90分。
そう、普段90分ですね。
ね、
はい、
短縮バージョンで。
短縮バージョンで、あの大学の授業ってこんな感じなんだっていうのを体験してもらおうと思っています、うん、
はい。これは受験を目指す高校生や高専生のみ。
はい、そうです、はい、受験を目指す高専生高校生のみです、
はい。
文学を学ぶ意味って何ですかっていう文学に関する授業と、
へ、
はい、地震が来る建物はどうなるの、建物を揺すってみようっていう建築都市システム工学の、うん、授業が受けられます。
うん、というようにですね、盛りだくさんです。今日北崎先生に伺ったのはほんの一部ですんでね、
はい、
もう来るといろんな楽しいことがあるかと思います。図書館も見てほしいですしね。
そう、図書館の1階すごく綺麗で、うん、あの今の図書館ってこんなに綺麗なんだってことを体験することができます。
まあ、皆さんが国立大学にどういうイメージを持ってるか分かりませんけれども、多分皆さんの国立大学に対するイメージがガラガラと崩れると思いますね。
そうですね、はい、
あの学食とかも当日やってたりするんですか。
はい、学食も体験できます。
ご飯食べちゃっていいんですか。
はい、あのオープンキャンパスのでもご飯メニューは用意されています、
はい。
食堂は11時から2時までやっております。
ランチタイムですね、
はい、あと喫茶店の方は10時から4時まで、はい、
あ、もう1日、
はい、1日中やっていますし、売店も8時から4時まで。
売店ってあのコンビニですか。
そうですね、コンビニです。
あそこパンが美味しいんですよね。
あ、そうですね、山崎パンですからね、
うん、
はい、あと技科大のこう名前が入ったあんパンみたいなもの、あんこと生クリームが入ってるオリジナルあんパンがありまして、それがすごく評判いいですね。
オリジナルあんパンってあの技科大っていう焼き印がターンとおっしゃるんですよね、
はいはい、そうです。
あれも僕も大好きで、
美味しいですよね、
うん、あ、結構ね行ってもない時とかある。
あ、そうですか、
うん、うん、で、あのよく売れちゃうみたいですからね、ぜひという方は早めに購入していただきたいなと思いますよね、
はい。そして先ほどの図書館の1階には図書館のカフェもありますので。
ああ、図書館にカフェがあるんですね。
はい、あの普段も学生さんはそこでコーヒー飲みながら、まあ、本を読むというよりは勉強を一緒にしていたりしますね。
おしゃれですね。
そうですね、我々の時代にはなかった雰囲気ですね、
うん、はい。というようにですね、いろいろ見どころはあると思いますので、ぜひ8月の24日土曜日朝10時から夕方までですね、天白はひばりが丘の技科大に遊びに来ていただきたいなと思います。
天白の城。技科大、チコちゃんに叱られそうになっても大丈夫、我々には豊橋技科大があるじゃないか。次週8月10日の天白の城は、以前皆さんから送っていただいた科学の質問にお答えする夏休み技科大質問箱の第1弾。技科大応用科学生命工学系吉田幸子先生にお答えいただきます。お楽しみに。